どうも皆さん、しゅんです。今日はですね、英語学習をする上で大事なこと、なんか皆さん結構英語を習得するのって難しいみたいなイメージがあると思うんですけど、僕が掲げているのは英語習得の最短距離っていうのは知ることです。知るだけ？って思うと思うんですけど、いや、これがすごい本当に大事で、僕もこれを知る前まではまあがむしゃらにとりあえずあれやっとけばいいんじゃないかとか、文法なんていらんだろうとか、発音とかなんとかパッションで伝わるだろうとか、まあいろんなこと考えてたんですけど、実際ね、やっぱ壁にぶつかるんですよ。で、ぶつかった時にもどうすれば解決できるかっていうと、結局やっぱ知ることなんですよね。なので、まあ、実際の具体例を出しながらどういうことなのかっていうのを説明していきたいと思います。例えば学校の勉強とかで、じゃあなんだろう、文法のルールですと、例えば名詞だと数えられる名詞と数えられない名詞がありますとね、ペンは数えれるけど水は数えれないとか、そんなやったじゃないですか。まああれがなんで必要なのかっていう話なんですよ。実はあれってめちゃめちゃ大事で、まあ、英語っていうのはかなり数にこだわる言語なんですよ。だから日本語にない感覚なんですけど、例えばじゃあ猫だとしましょう。猫キャット、あれが例えば1匹だったらじゃあ a cat でも2匹以上だったら cats ですよね。劇団四季とかの cats、 はい。それをもし付け忘れてしまった場合、もう別に数えられても関係ないと、どっちでもいいやって言って後か後ろの s とか抜いちゃうとするじゃないですか。そしたらどうなるかっていうと、加工された後の状態になっちゃうんですよ。キャットっていうのが加工された後っていうのは、例えばチキンだったら分かりやすいんですけど、あチキンっていうと鶏な感じ、コッコッコッコってまだ生きてる感じで、チキンズだと普通に、鶏が何匹かいる状態。じゃあチキンっていうとどうなるかっていうと、加工された状態なので、あのコンビニとかのレジ横で売ってるなんとかチキン、スパイシーなチキンとかチーズナゲットとか、ああいう感じのチキンになっちゃうんですよね。だから大事なんです。あってつけると1匹って伝わるし、後ろに S をつけると何匹かいるんだなっていうのがパッとわかると。で、逆に何もついてないと加工後になっちゃうよと。だからこんだけニュアンスが変わっちゃうから大事なんだよっていうことを学校でも教えるべきなんですよ。だってそれ知らなかったら、例えばじゃあなんかみんなで動物好きだっていう話をしてるときに、何好きなのって言ってて、みんな I love dogs とかちゃんと S をつけて、まあ基本的に好きなものをあの言うときは1匹だけとかじゃなくて、いっぱいが好きなので、犬いっぱい好きですよね、1匹だけとかじゃなくて。なので基本的に複数形で S をつけるんですけど、みんなちゃんと文法分かってて、そういうニュアンスが違うっていうのが分かってるから、 I love dogs ってちゃんと言ってるところに、何も知らなかった自分が I love cat とかって言って急に会話に入ってくると。そしたら、まあネイティブの感覚としては、ん？この人の国では猫の肉を食べる文化なのか？みたいな。まあ極端に言えばそこまでは思わないと思うんですよ。もちろんネイティブも、あ、この人は文法が多分ちゃんと分かってなくて間違えてるんだなっていうふうに思ってくれるとは思うんですけど、やっぱり多少違和感はあると思います。だからそういうところをちゃんとこうしないとこうなっちゃうよと、こういうニュアンスがこんなに変わっちゃうから、この加算とか不加算とかっていうのがすごい大事なんだよ、数えられる数えられないを意識しないと自分が伝えたいニュアンスで相手にうまく伝わってないようなことになるよっていうふうに学校で説明されたら、テストで青を抜かしちゃったとか、後ろに S 付け忘れたとか、そういうので、あ、そうか、それは×になるよなとかっていうふうに理解が深まるわけじゃないですか。で、英語って結局そういう文法の今まで学校でルールだよ。なんでじゃあ助動詞の後ろは動詞の原型なの？なんで現在完了はハブプラス PP なの？とかいっぱいあるじゃないですか。で、そういうつまずくとこっていうのは大抵英語の面白いところなんですよね。今のその加工語の話とかも知らなかったらへーってなりません？僕最初聞いた時へーってなって、それ知ってたらちゃんと最初からその加算名詞不加算名詞とかちゃんとやったのになとか、だからそういう文法の形になってるんだっていうのばっかりなんですよね。だからそういったところをちゃんと理解した上で文法がどんどん入ってくると、まあ自分で作るときには絶対に間違えないし、 相手にもちゃんと正しいニュアンスで自分の言いたいニュアンスで伝えることができますと。なので、まあ、今世の中にその格安英会話とか、ネイティブと英語学びましょうみたいなところたくさんありますけど、それはもちろんいいんです、素晴らしいんです。それはあの綺麗な発音の先生たちにネイティブの感覚を教えてもらうっていうのはすごい大事なんですけど、その前にちゃんと日本語と英語の感覚の違いっていうのを学んでおきませんかと。でそこを学んでおくことによって、その後のね、文法とかネイティブの先生とかでやる英語の勉強、留学とかの効率がもう全然違いますよっていうことを言ってます。だって今のも知ってただけで全然こう見え方が変わってきません？なので僕らが提供している授業っていうのはそういう風になってます。各項目、例えば名詞だったらこうだよ、動詞だったらこういうところだよ、じゃあ助動詞だったら助動詞の後ろは動詞の原型、なんでかな、こうこうこういう理由でこうなんだよ、おーっていう風に、おって思ってもらいながらどんどん吸収してもらう、それを目標にやってます。なのでわからないことがあればどんどん聞いてほしいですし、僕らが今まで聞かれたことのないような質問とかが出てくるとテンションが上がるんですよね。でそういうのが積み重なっていくと僕らの知識としてもどんどんどんどん増えていくし、やっぱり英語を完璧にっていうのはなかなかね、生まれた時からじゃないので難しいですよね。日本語でも全部を知ってるかって言われると知らないですし、なのでどんどんどんどん新しい面白い英語の感覚っていうのに触れられるようになる、そういう習慣をつけていってほしいですね。はい、僕が伝えたかったところっていうのはそういったところです。